おはようございます。賛美していきましょう。ラララララさん。はい。我が神主よ、見させたまえ、偉大なるその計画。天が開き、光が満ち、シオンの上に、とどまる。救いの御業、全地を覆い、喜びの歌響かせ。その正義は平和を呼ぶ、主の御霊が流れる。その日、全世界が、主の皆、高く掲げる。叫べ、おのイエスに、ハレルヤ、栄光を永遠にあれ。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉の時間を通し、あなたの御教えのうちにある奇しきことに目を留めさせてくださいますように、心からお願いいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。聖書をお読みいたします。本日のデボーション箇所は、使徒の働き4章、23節から37節になります。お読みいたします。釈放された二人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆、心を一つにして神に向かい、声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、ヘロデとポンテオ・ピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らって、この都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証し、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らの家には一人も乏しいものがなかった。自主や家を持っている者はそれを売り、代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金は必要に従っておののに分け与えられたからである。キプロス生まれのレビートで、人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたので、それを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。アーメン。今日の本文の内容をまとめてお伝えいたします。釈放された、使徒ペテロとヨハネは、自分たちの身に起こったことを残らずに、教会のキリスト者たちに報告しました。その報告を受け、より心を一つにした彼らは、声を上げて祈り始めました。聖書の言葉を引用し、今の切迫した状況が、主の御手の中にあることを宣言し、迫害の中にあっても、むしろ大胆に御言葉を語らせてくださいと、 主に切なる祈りを捧げました。すると一同、聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出しました。そして信仰に入った彼らの群れは、皆心を一つにし、すべての持ち物を共有にしました。はい。それでは、御言葉を黙想していきましょう。神様からの語りかけを期待して、もう一度御言葉に目を通し、最初に示されたことを書き記していきましょう。はい。では、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい。私は24節と32節、皆心を一つにしてという、心と思いを一つにしてという言葉、2章の時はペンテコステを、体験した彼らの中で、ペテロだけが、大声でこの説教をしましたけれど、ここにおいては皆心を一つにして、声を上げて、皆がこの旧約の詩篇2編の予言の成就だということを悟ってそれを訴えているという、その進展を一つ見ることができました。また29節、30節の祈りは難しい、この脅かしというこの嫌な状況の中で逆に御言葉を大胆に語らせてください。癒しを行わせ、印と不思議をなしてくださいという、その、敵が現れると逆に奮い立つ、その信仰を教えられたとともに、33節で十字架というよりは、イエスさん復活を非常に力強く証しして、大きな恵みがその全てのものの上にあったという、復活ということの重要性を教えられました。以上です。
はい。私も29節、30節、31節、本当に、この脅かしの中で、脅かしが覗かれるようにとか、守られるようにとか、そういった、こう、祈りは全くなくて、自分を振り立たせて、こう、イエスの御名によって、さらに印と御業が起こるようにと、祈って、そして、聖霊に満たされ、大胆に語っていると。本当に世において戦いがあるときにどのようにこれに向き合っていったらいいのかということが非常に力強く語られていることに心が止まりました。以上です。
はい。私は24節32節で、まあ、一緒ですけれども、心を一つにして神に向かって声を上げているということ、また31節を通して彼らがこう祈ると一同が聖霊に満たされるという、まあ、そのような記述を通して、本当にこの聖霊というのは、個人というよりは、この心を一つにして祈る群れの上に注がれるものであるということを思わされました。まあ、それが一つのチームというか、そういう形で力強く迫害の中でも福音を伝えることができたということを思いました。まあ、これも同じですけれども、やはり、迫害の中で御言葉を語らせてくださいと祈っていること、またその後は印と不思議な技を行わせてくださいと言っているんですけれども、前の箇所を見るとやはりこの足苗の人が癒されたのもそれはキリストの復活を証しするためだということで、結局はやはり御言葉が前進していくためにこの全ての奇跡も用いられるんだということを思わされました。以上です。
はい。私も同じですけれども、私は特に23節のところに最初に目が留まって、こうされた2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告したというところで、脅されてこれ以上述べ伝えたらどうなるかわからないぞみたいな、そういうことを言われたということを、残らずこの悪い報告を皆にしたんだなということ。それを聞いて、そして心をくじける心配をするのではなくて、かえって皆がこれを聞いて、その予言を思い起こし、今その予言が成就したんだと知って、さらに心を奮い立たせて、かえってその時を見極めた、今がこそ語るべき時なんだということを見極めたという、本当に聖霊様のなさることは不思議で、また、こういう逆境にこそ聖霊様が望んでくださるんだなということ、 はい、に目が止まりました。
はい、私も同じですけれども、まず28節では、この艱難、迫害、この切迫した状況の中にも、この主の摂理、ご計画があるという、この信仰に立つ必要があると教えられました。また続く29節などで、この迫害の中、その迫害から私たちをお守りくださいと、お祈りするのではなくて、迫害の中にあってもむしろ大胆に、この御言葉を語らせてくださいと、この祈る姿勢に私も心が止まっています。そしてまた最後に、この32節からの内容で、この信じた者の群れがこの心一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わずに、まあ、共有したというところで、この年の初めに語られたこの使徒の言葉で、私は全てのことを福音のためにしていますと、この箇所を思い起こされました。本当にそのような一つのビジョンに向かって一致するときに、もう率先して自分の家や畑を売って、みんなでシェアする、群れになるということも教えられました。以上です。それでは、さらに御言葉を聖霊様に照らしていただきましょう。三位一体なる神様について、そしてまた教えられる一つ一つのことについて、さらに御言葉を詳しく調べながら、黙想していきましょう。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、25節、御霊に関して、主のしもべ、全き信仰者の口を通して予言を語らせてくださるお方、模範に関しては24節32節、献身者共同体が聖霊に圧倒的に満たされ、皆が心と思いを一つにするとき、厳しい迫害があっても、逆にそれをバネにして、宣教に力を入れ、尽力することができるということ。そしてまた、28から31のところは特に、悪魔の脅かしに屈するのではなくて、逆に大胆に御言葉を述べ伝えることを願い、癒しと印と不思議の技を求める、マイナスに見える状況に対して逆に、さらに大胆に立ち向かうということ。33節、34節に関しては、イエス様の復活を力強く証しすることを通して、多くの大きな恵みを周りにもたらすことができる。以上です。
はい。29から31節。主が心から聖霊を求める者に、印を、癒しを求める者に大胆にこう語るように、聖霊を注いでくださる方であるということが一番語られました。主が求める者に本当に聖霊を与えてくださって、あらゆる恐れ、あらゆる脅かし、あらゆるものをはるかに超えた恵みによって、大胆に主を語らせてくださる。心を一つにしてくださる。そういうこう人間にはできないことをしてくださる聖霊を求める者に注いでくださる。その時に恐れも何もすべてなくなる。こういった主の素晴らしい御業に目が留まりました。以上です。
はい、私は、さっきと同じところですけれど、やはり聖霊様が心を一つにしている共同体に臨まれるお方、その祈りに応えて満たしてくださるお方であるということ、そして、分かち合いなども聞きまして、25節、26節を通して、神様がその状況に対するこの啓示を与えてくださる、理解させてくださるお方だと思いました。まあ、この、どうすべきか、いろいろ迷っていたところがあるかもしれないんですけど、やはりこの御言葉が与えられたことによって、コロナ禍でも大胆に宣教していこうという、まあ、そういう思いも与えられ、本当に神様がその状況を理解、悟らせるように、御言葉を示してくださる、そのようなお方だと思いました。以上です。
はい、私は、説明として23から24節のところで、悪い知らせを感謝しようと思いました。この悪い知らせの背後には、 まあ、悪魔がもちろん働いてはいても、そのもっと背後に神様が働いておられて、私たちを奮い立たせ、そして信仰の歩みに向かわせ、さらに勝利させてくださるという、そういうご計画があるんだということを教えられました。それから25節から26節のところで、まあ、この時代も今も同じだなと思ったんですけれども、キリストが誠に述べ伝えられるところには、それに反抗する者たちが起こるということ、そしてその中で聖霊に満たされた者たちが天国を激しく攻め取っていく、宣教というのは誠に戦いであると思いました。反対する者たちが怒っているというのは、かえって感謝すべき状況であるなと思いました。以上です。
では、それぞれいただいた御言葉を実生活に適用していくために、もうしばらく黙想していきましょう。はい、それではできる方からお勝ち合いをお願いいたします。
はい、昨日は何か1週間の疲れが出て、特にこの心の虚しさを感じて、もう弱くなっているなということを思わされました。しかし27節28節を通して、このイエス様が反抗を受け十字架につけられるということは、神様ご自身があらかじめお定めになったことだという、もう一回そのところと29節30節のところに目が止まりました。ですから、このそのような状況の中で自分の祈りが足りないんだということを、また昨日に続き教えられ、今日もこの後1時間ぐらいは祈って教会の礼拝に臨もうと思わされました。以上でございます。
はい、私は今本当に心の一心によって自分を変えなければならない時であるというふうに示されています。聖霊を求めて、この人たちがそうであったように、こう状況とか人とかそういったものを思うのではなくて、本当に神様の御心を、御言葉を思い、恐れを追い出して、この日本においては、このいわゆる迫害というか脅かしがないように見えて、非常に大きな抵抗というか戦いがあると思うので、ただ主のために大胆に語ることができるものに変えられていかなければならないということを今日は語られています。以上です。
はい、私は今日の箇所を通して、本当にこのチームで働くことをもう一度考えさせられました。しかも、まあ、ただ信仰が同じだというだけでなく、目的が同じである、まあ、そういうチームが必要で、まあ、そこに聖霊が望まれるんだなということを思いました。いろんな巻き場行ってもですね、やっぱり同じ思いで行くところには、まあ、そういうチームがあるところには本当に力が働くなということを思って、まあ、なかなか一人じゃできないこともできるようになるなということを思わされ、そのようにしていきたいなということを思いました。以上です。
はい、私は2つで、1つは本当にシンプルに、まあ、祈って癒し、イエス様の御名によって癒しのために祈りに出ていくということを1つ適用したのと、それからもう1つは、今この群れで宣教旅行が予定されていて、そこに参加したいというお母さんと子供たちがいるんですけれども、まあ、子供がいるとすごく飛行機の費用がかかるということで、まあ、それがネックになっているということを昨日聞いて、まあそうだよなと思っていたんですけれども、少し私自身が宣教旅行に行くかどうかって言っても祈ってはいたんですけれども、私たちは必要を少し聞いてサポートするっていう、そういう働きがあるのかなということを今朝は思わされて、まあ、そのように提供しました。
それでは最後に一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も天からの恵み、御言葉を心から感謝いたします。苦しい中にあっても、迫害の中にあっても、むしろ大胆に御霊によって御言葉を語らせてください。またチームで一致して 選挙を進めていくことができますように、互いに必要をシェアし、私の愛を全うさせてください。それぞれの悟り導きを感謝して、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。今日も素晴らしい一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。